Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2023年6月27日135回目の放送になります。この番組ではいつまでも若々しく健康で綺麗でいたい、そんなママや働く女性がなるほどと自分に合ったセルフケアを見つけることができる情報をお届けしています。心と体が元気になるコラム、東洋医学の養生法や自分らしく生きているゲスト様をお招きしてお話を伺っています。みんなでいいとこ取りしちゃいましょう。6月は日本全国ラジオでつなぐということで、ズーム収録でお届けしております。どうぞ今日も最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ、世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しい美味しい食のセレクトショップ菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。本日のズーム収録のゲストさんは、沖永良部島に3年前にね、R ターン、ルーツターンということで移住をされたネルソン水島さんにお話をお伺いしました。実はネルソン水島さん、お母様が沖永良部島出身の方で、そしてあるきっかけで3年前に沖永良部島に来て、そしてそのまま気がつけば移住していたという方なんですね。で、私、5月からこちらに来てるんですけれども、意外とですね、コロナの時から移住してきてる人が増えたということを聞きました。子育てがしやすいということで、東京の方からいらした方だとか、大阪の方からいらした方だとか、ということでね、移住組も増えている中、 まあ、私が感じたことはですね、まあ、何事もこうイメージしてるのと実際にやってみるのとね違うなというところで、まあ、この気候風土というのも本当にこの真っ青に空た晴れた空、そして青い海、そして赤土のビカビカの太陽、まあ、私が観光で訪れてきていた沖永良部島というのはそういったイメージだったんですけれども、まあ、実際住んでみますと、まあ、曇りの時も多いですし、そして海の周り囲まれているということで、海のね潮風によるまあ塩害というのもあったりだとか、なかなか生活しづらいというところもあります。そしてね、なんといっても雑草がねすぐ生えちゃうというところですね。で、草引きもね、ちょっと私のお庭すごく広いのでね、これ草引きでダイエットできそうだなとかちょっと思っております。そしてね、ネルソンさんにねちょっと聞いてみたんですね。私が島に来てびっくりしたこと、まずですね、口コミ力がすごいということなんですね。ある日私の親戚のおばあたちにね、体の施術をしたんですね。そしたらその3日後にはですね、ちょっと車でちょうど30分くらい離れた私の住んでいる町の、隣の住んでいる区長さんがもう知っていたっていうね、この選ぶのネットワークっていうのはなかなかすごいなというところがあります。そしてね、もう一つびっくりしたのはガソリン代の高さだとか、それから月桃っていう月のお花がありますね、月桃という、その花の美しさ、まあ、ちょうど梅雨の時に満開に咲く花なんですが、まあ、年中過ごしやすい20度以上の気温という島でもですね、このように季節によって咲く花があって、季節を味わえるということですので、これからの沖永良部島生活をまたねエンジョイしてまいりたいと思います。後ほどネルソン水島さんからたっぷりとまた永良部島のお話を伺ってみたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。バンシローズで沖永良ブルー。
時間もない。 それでは改めまして本日のゲストを紹介いたします。沖永良部島を勝手に広報しているネルソン水島さんです。ネルソン水島さん、こんにちは。
はい、こんにちは、ネルソン水島です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。面白い肩書きですよね。沖永良部島を勝手に広報しているということなんですけども。
はい、
はい、
うん、そうですね。まあ広報いろいろ記者とかはい、ライターとかで発信してるんですけど、別に町公認とか島公認じゃないんで、勝手にってつけております。
あ、そうなんですね。
はい、
はい。まあ、そもそも私とネルソンさんが出会ったきっかけというのがですね、うん、選ぶカレンダーというのがありまして、うん、はい、そこでね、ネルソンさんがうっと情報をね、いろいろと選ぶのね、うん、ことをね、発信しているところに、私がこれなんだ、私も何かできることないですかと、メッセージをしたのがきっかけでしたよね。
そうですね、ありがとうございます。
はい、この選ぶカレンダーというのは、ちょっとまだわからない方のためにどういったものか説明していただけますか。う
ん、はい、選ぶカレンダーは LINE の公式アカウントっていうやつで、まあ僕がいろいろその LINE で情報をまとめて発信したら、まあそれに登録している方々、今だいたい400人くらいいるんですけど、はい。で、そうした方々に、まあ情報が届くっていうやつで、主には島の中でのこのイベントとか、はい、あとはなんかセール情報とか、はい、これ島の人にすると役に立つなっていうことを選んで発信しているものです。
うん。実際、反響といいますか、どんな感じの手応えを感じていらっしゃいます？
まあ、始めたのが、いつかな、去年の2月くらいなんですけど、
はい。
まあ、もうその当初から、もうなんかこういうの欲しかった、みたいな話を結構、うん、もらって、最近だったら結構ね、なんかあって、あなたが選ぶカレンダーやってる人ですか、みたいな感じで、
おー、お
ーありがたいことに一人歩きしてる感じが。
はい。嬉しいですね。
いや、嬉しいですね。
いや、本当になかなかそのネットで検索しても出てこないといった情報とかもその選ぶカレンダーには載ってるのでね、うんうん、本当に私も移住前から、うんうんうん、見ておりまして助かりましたです。
嬉しいです。ありがとうございます。
はい。で、ところで、ネルソン水島さんというのは本名なんですか？
本名ではございません。
はい。そのネルソンさんというその名前の由来、はい、まあ、自己紹介も含めて、まあ、昔ベトナムに住んでいらっしゃったということですよね。
そうです、そうです。はい。はい、ベトナムに、8年くらいね、住んでて、で、まあ、ブロガーとか、ライターとかやってたんですけど、もうその時からそうですね、ネルソン水島っていう名前で、ずっと、書いてました。
あ、そうですか。
はい。で、ネルソンの由来とか言い出すとすごく長くなっちゃうんで。
そうなんですね。
もう、それはもうね、直接連絡、気になる方は連絡くださいってことで。
そうそう、はい。
はい。
そうしてます。はい。
はい。
うん。もともとはどこから、どこの出身なんですか？
僕は言えば、福原さんと同じなのかな？関西で、うん、大阪の京橋駅あたりが自分の地元ですね。はいはい、はい。
で、
そうなんです。そうです、そうです。そうそうそうそう。まあ、それから一回東京で就職して、で、その後ベトナムに行って、で、はい、まあ、その後なぜか沖永良部に来るっていう感じなんですけど、はい、そんな人生を。
ベトナムの後になぜか沖永良部島、はい、そのきっかけは何だったんですか？
まあ、なんですかね。まあ、沖永良部島が、まあ、そもそも、僕、はい、お母さんの出身地なんですね。
はい。
はい。で、まあ、そういうこともあって、小学生の頃とか、大学生の頃とか、うん、なんか、ちょこちょこ遊びには来てるっていうのは、まあ、そういう関係性だったんですけど、で、ベトナムに渡ってから、はい、結構ね、ベトナム人の人たちが、日本に出稼ぎに行ってるっていう、
うん
うん、まあ、技能実習生っていう立場なんですけど、なんか、それでよくそういう話を聞く中で、実は沖永良部島にもたくさん行ってるっていう話を、なんかネットニュースで知ったんですよ。
はい。
うん。で、なんか、働いてて勝つというか、それからなんか、職場からなんか逃げ出してるみたいなこととかも、同時に聞いて、まあ、島を飛び出してみたいな話聞いて、 で、すごい気になって気になって、一回沖永良部島に行って、で、まあ、いろいろとその、なんか自分ができることがあるんじゃないか、まあ、その、逃げないようにというか、島の人たちといい関係性築けるように何かできないかと思って、結果移り住んだっていうような感じですね。
じゃあ最初から移り住む予定ではなかったのですか？
いや、全然最初はもう予定もしなくて、
ああ、そうな
た
んですね。
だ、そうです。ベトナム人がどうなってるのか気になる。あとはたまたま友達の友達が移り住んだって話聞いたんで、なんか会いに行ったりとか、なんかいろんな縁が重なって結果的に住んじゃって、もうそろそろ3年ですね。
わあ、そうなんですね。
はい。
先ほどお知り合いの方もいらっしゃったっていうことなんですけれども、
うん。
今現在、沖永良部島でのその外国人コミュニティっていうのはどういうふうになっているんで
なんかいろいろと複雑ではあるんですけど、まあ、島は和泊町っていうところと知名町っていうところ2つあって、で、知名町の方は、20年くらい前に、まあ、言うたら、スナックとかで働きに来たフィリピン人の人たちが結構今も多いんですね。
ええ。
うん、そのままの島の人と結婚して。で、和泊町の方は、主には農業かな。農業で働いている、ベトナム人、インドネシア人、まあ、主にはこの二つかな。なんかそういった人たちが多くて、最近は介護の人も増えててっていうような、まあそういった現状で、二つ合わせると、だいたい150人くらいいるかな。
結構いらっしゃいますね。大きいですね。
いや、もうたくさんいます。沖永良部島はかなり外国人口比率は高い。奄美群島でも一番高いところです。
奄美群島でも一番ですか。
そうなんですよ。
どうですか。皆さん、働きって結構、勤勉って聞いたことがあるんですけど、すごく真面目によくしてくださるって、その介護の方とか聞いたことあります。
そうですね。まあ人によっては、まあ日本人もそうですけど、結構なんか個人差はあるみたいですけどね。
で、実際私今、100から150人も選ぶに外国人の方がいるなんて、びっくりしたんですけど、選ぶの方ってご存知なんですかね？
まあもちろんその外国人の方を雇っている人っていうのは、その数字は把握は、なんとなくは把握してると思いますけど、でも意外なくらい、その、関わってる、仕事で関わっていない人とかは、それだけいるっていうことは結構知らないし、話したらびっくりされますね。
あ、そうですか。
はい。
そのあたりではネルソンさんが今取り組んでいらっしゃることって何かありますか？
そうですね。まあ、主に二つくらいやってるんですけど、まあ、とりあえずプライベートの、レベルで、まあ、単純に遊びに誘ったりして、そういったさっき話したような外国人がこれだけいるっていうことを知らない日本人の方、まあ、それでも興味はあるみたいな、外国人の方興味あるみたいな方を紹介して一緒に飲み会したりと
飲み会
か、
いいですね。
はい、なんかいろんな国の料理出してもらって、みたいな感じで。で、まあ、あとは、その新しく来たフィリピン人の人がいたら、フィリピン人コミュニティがもうすでにあるんで、島に。で、そういうとことつないだり。っていうことはプライベートでやってて。で、まあ、仕事としてはなんか最近は街と連携して、なんか、外国人の方向けに生活情報、ゴミ出しの方法とか、あとはなんかバスの乗り方とか、なんかそういったものを生活情報をまとめて冊子にして配っていこうっていうことを今準備中です。
あ、
そんな
準
感じ
備
です
中、
ね。
今から冊子を作るということですね。
そうですね。今いろいろ調査してるところですね。
あ、そうですか。飲み会あったらぜひ呼んでください。私もちょっと興味があります。
わかりました。多分遠い島の中では離れたところになるかもしれないですけ
あ、
ど。
そうなんですね。
は
で
い、遠
も、
慮
やっ
な
ぱ
く
り
呼び
こうい
ま
う
す。
のも、行ってみないとわからないですしね。
そうですね。
めちゃくちゃどうですか？実際、飲み会ってどんな感じなんですか？
結構国民性出ますね。
そうなんですね。
はい。ベトナムの人は、僕、ベトナム住んでたからよくわかるんですけど、まあ、基本的に騒ぐんですよ。まあ、若い人が多いっていうのはあるけど、もう途中からもう乾杯、もはいばよって乾杯の合図なんですけど、それをガーってとにかくうるさく うるさくって言ってたんですけど、やる。 で、まあ、一緒にそれやってると、まあ、自然と仲良くなるみたいな。
ああ、いいですね。
でも、まあ、人によっては、なんか、静かに飲んでる人とかもいるし、国民性もあれば個人差もありますけど、結構、バラエティが出て面白いですよ。
なるほど。いや、ちょっと楽しみにしています。
はい。
さあ、ネルソン水島さんは他にもいろいろなね、活動をされているということで、今では島の子育てに関わるということもしておられるということなんですが、このあたりは、のお話聞かせていただけますか？
あ、そうですね。今、島の、まあ、いえば、子育て、少子高齢化みたいなこともあって、で、子育てをいかに、親だけじゃなくて、その地域で、地域の手で子育てしていくっていうのは結構島にとっても大きな課題なんですけど、で、そこで取り組んでる NPO の組織の、なんかこう、例えばなんか寄付を集めるお手伝いとか、なんか助成金の申請のお手伝いとか、まあそういうサポートを今してますね。
あ、そうなんですね。
はい。
そのみんなの手で子供を育てようという裏にはどんな思いがあるんですかね。
まあ、もともと、なんですかね、島ってみんなで育ててたんですよ。
そうなんですね。
まあ、やっぱ都会から田舎に来る、島に来る人ってそういう子育て世代、そういうのを求めてきたりするんですけど、まあ、当たり前のように、なんか、近所の人でも家族の延長みたいな関係性だったりするんで、でも、それが、最近は移住者の人とかも増えてきて、で、だんだんだんだん、その人間関係も移住者が来たからだけじゃないんですけど、隣の家が何をしている、誰さんかもわからないみたいな状態が、だんだんだん増えてきて、で、結果、なんか子育てが、親だけの負担になっちゃって、っていうような状態になったんですね。
なるほど。
で、そういうところで支え合いをしていこうっていうところで、まあ、その友人が NPO を立ち上げてっていうところで、まあ、そういう意味では、この本来の島の形にも戻そうとしているとも言えるのかもしれないですね。
本来の島の形なんですね。
はい、だと思います。
まあ、島だけじゃなく、私が育った西宮の町でも、昔は近所のおばちゃんがね、はよ帰りようとか、お菓子あげるわとかっていうお付き合いはあったかなと思うんですが、そんな感じですかね。
もうそんな感じだと思いますよ。
おせっかいなおばあちゃんとかおばちゃんが周りにいてみたいなのが、なんか懐かしくもありますね。
そうそう。その辺がね、今ちょっと遠い昔になりつつあるんで、取り戻そうっていうとこですよね。
ああ、素敵ですね。
ありがとうございます。
まあ、その子育てに関わること、今取り組みもされていること、まあ、その他にも、まあ、沖永良部島だけではなく、日本を見つめると、いろんな課題が溢れていますけれども、まあ、その島の他の課題っていうのは、ネルソンさんはどのように見ていらっしゃいますか？
まあ、島って、僕、課題のるつぼみたいな状態だと思ってて、
題のるつぼ。
例えばさっき言った少子高齢化もそうですし、外国人の、まあ、いわゆる多文化共生って言われますけど、そういうこともそうだし、あとは、まあ、漂着ゴミとかがね、最近だったらなんか、中国のロケットの破片が、沖永良部島に漂着したんですけ
あり
ど、
ましたね。
っていうその海洋ゴミの問題とか、たくさんの課題が内在してて、で、それに取り組んでいる人がいるんですよね、それぞ
い
れ
らっ
に。
しゃる。
はい。ただまあ、それぞれの人たちがなんか横で繋がってるかっていうと、まあ、繋がってたり繋がってなかったりみたいなところもあったりしてて。で、そういうとこでは、なんかまあ、そうですね。日本のちょっと先の未来がこの島で見えると僕は思ってて。で、その課題に取り組んでいる人同士をいかにこう、お互いのやってることを、伝え合うというか、共有できるかっていうのが結構大事な僕にとってのミッションかなっていうのを今思って取り組んでるとこです。
素敵ですね。共
あ
有
りが
す
とう
るところをつなぐ人なんですね、ネルソンさ
ございます。まあ、そのつもりというか、まあ、もともとね、文章を書いたりしてたんで、まあ、それが自分にとってのできることかなと思ってやってますね。
まあ、やはりそういう発信されたものを、に触れることで、あ、こんな人がいるんだって、私たちは情報を得ることができますもんね。
だと思います。
はい。その情報というものは、ネルソンさん自体はどのようなものだと考えていますか？
まあ、出会うきっかけだと思いますね。
あ、情報は出会うきっかけ。
やっぱり、まあ、こんな人に会いたいっていうのかな。こう、人と人が出会う前に、お互い偶然出会うことってあんまりないじゃないですか。
ええ。
で、都市部とかだったら、そういう出会いの場というか、
うん。うん。
まあ、なんていうか、コミュニティが、あったりとか、なんか地域の場所とか、まあ、カフェなり、なんかいろいろあると思うんですけど、でも、まあ、福原さんも住まれたらよくわかると思うんですけど、島ってすっかすかなんですよね。
すっかすかっていう の
すっ
は、
かすか、人口密度がすっかす
そう
か。
いうことですね。はい。
そう。普通に歩いても車飛ばしても人歩いてないでしょ？
あ、そうですね。
まあ、夏は暑いですしね。
はい。
だからそういうところで、まあ、こういう人がいるよっていうのを、伝えるっていうことが、まあ、人、物、ことかな？人、物、ことを伝えるっていうことが僕は情報だと思ってます。
人物ことを伝える。すべてですね、これね。
そうです、すべてです。
うん。その情報を伝えて、そして出会いの場を増やしたいというネルソンさんの思いなんですけれども、はい。この思いを抱えて、今後、これから先、どのような活動をやっていきたいと思っていらっしゃいますか？
そうですね。まあ、まあ、いろんなメディアを使って、さっき話したような人物ことっていうことを、伝えていく。まあ、それは、今話したこと同じことではあるんですけど、まあ、メディアにしたって、新聞があれば、テレビもあるし、で、選ぶカレンダーのような LINE も SNS ですね、あるし、まあ、それによってこう、なんだろうな、例えばインスタグラムは、だんだん上の世代の人はやってないっていうのがある。で、そういう人は案外新聞がいいかもしれないとか、なので、そういったなんか世代とか、職業とか、立場に合わせて、まあ、どんなメディアを使ってどう伝えていくかっていうことを、細かい話になっちゃいましたけど、そういうことを、まあ、地道に考えてやっていくっていうことが、これから、まあ、僕のミッションです。だと思ってます。
ということは、先ほどね、個々で活動されている方も、もうどんどんね、発信していく必要があるかなと思うんですが、なかなかその発信に対する、戸惑いなんかある方は、ネルソンさんに連絡をすると、何か力になってくれるんでしょうか。
まあ、もちろんなります。
そうですか、心強いです。はい。もう発信が苦手っていう方、日本人多いかなと思うのでね。発信したいんだけど、何から発信していいかわからないという方は、選ぶカレンダー、もしくはどこにコンタクトをしたらいいんでしょうかね。
まあ、ネルソン水島で Google 検索したら多分僕の連絡先出ます。
あ、そうなんですね。
はい、どっかで出ます。
ということで、ネルソン水島さん、最後になりましたが、
はい。
リスナーの皆様にメッセージをお願いできますか。
そうですね。まだこのラジオで流れてるのも一つの情報なので、これ聞いてるリスナーさんと僕の出会うきっかけになれば嬉しいなと思ってます。なので、ご連絡ください。です。
ありがとうございます。本日は沖永良部島を勝手に広報しているネルソン水島さんとのお時間でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
今日のゲスト、ネルソン水島さんは普段はね、職業柄お話を聞くことの方が多いということだったんですがね、今日はね、何度もね、ちょっと打ち合わせをしてね、このラジオ収録をさせていただきました。沖永良部島はね、すっかすかで、だけれども本当に人が温かい島です。人、物、こと、そしてメディアに伝えていくというご自分の役割をしっかりと携えて、ネルソン水島さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今週も元気でお過ごしください。また来週もお耳にかかりましょう。
日だまりの子供たち駆け回る。